手島理香がお送りしています Bright Color from LA。 ここからはロサンゼルスのさまざまな表情をご紹介する Curious City LA です。先日メールをいただきました。ラジオネーム中西部のミネコさん。理香さん、こんにちは。
こんにちは。
ロサンゼルスにはテーマパークがたくさんあるそうですね。先日ロサンゼルス情報を日本のラジオ番組でレポートされているところを私の友人が聞き教えてくれました。私の住むアイオワにはそんなにたくさんのテーマパークはありませんが、ロサンゼルスにはどんな楽しい場所があるのかを教えてくださいというメッセージです。ありがとうございます。はい、ロサンゼルスにはいろいろありますよ。ということで今回の Curious City LA、 ラジオネーム中西部のミネコさんのご質問にお答えしたいと思います。まずはロサンゼルスといえば元祖ディズニーランドがあります。現在世界6つの都市にあるディズニーランドですが、本家本元はここカリフォルニア州アナハイムにあるディズニーランドです。1955年にオープンしました。もうディズニーランドは皆さんご存知ですよね。ミッキーマウスとその仲間たちがテーマとなった遊園地、キャッチコピーは The Happiest Place on Earth、 世界で最も幸せな場所。すごいです。でもね、確かにディズニーランドに行くと嬉しい気持ち、楽しい気持ち、幸せな気分になりますよね。ウォルト・ディズニーさんが子供だけではなく大人も楽しめる遊園地を作りたいという思いで建設がスタートしました。日本のディズニーランドはディズニーランドとディズニーシーの2つの遊園地が隣接しています。ロサンゼルスにある元祖ディズニーランドもディズニーカリフォルニアアドベンチャーと隣接しています。こちらのカリフォルニアアドベンチャーには映画カーズやモンスターズインクなどピクサーのキャラクターをモチーフにしたアトラクションがあります。そして日本のディズニーシーと同じでお酒の販売も行っていますよ。1日で2つのテーマパークを回ることは不可能なので、このエリアにはたくさんのホテルもあります。 2,3 日滞在して両方のパークを楽しまれる方が多いようです。続いてご紹介するのはナッツベリーファーム。1940年開業の世界初のテーマパークなんです。なんとディズニーランドから車で10分ほどの場所にあります。この辺り集中してるんですよね、テーマパークが。名前にあるように、実は1920年代、ここは農場だったんです。ベリー農園を営んでいたナット夫妻が新しい品種のベリー栽培に成功しまして、このベリー大人気になるんですね。農園のお隣にカフェをオープンしまして、そのベリーで作ったパイをこのカフェで提供したところ、大行列ができたんです。このパイも大人気になりました。ナット夫妻はお待たせしているお客さんたちが、このね、長い列ができている間、待っている時間、何か楽しめることはないかということで、アトラクションを設置したらいいんじゃないかというのがこのテーマパークのスタートなんです。またこのご夫婦のこだわりがすごいんです。アトラクションを設置する際に西部の開拓時代の雰囲気を出したいということで、わざわざお隣アリゾナ州から本物のゴーストタウンの建物を移設したそうなんですね。今でもこれ残っていまして、5つに分かれた園内のうちの1つはゴーストタウンという名前がついています。1880年代の西部の街がリアルに再現されているんです。ここにあります絶叫系の乗り物ゴーストライダー、これが大人気で、木で組まれた13ものアップダウンがあるコースを、近郊で使われていたトロッコのような形をしたコースターが走り抜けていきます。木製の、木でできたジェットコースターとしては世界一の長さと高さとスピードを誇っています。きっとこう木がきしむ、こうミシミシっていう音も聞こえたりして、これがまたより怖さを増しそうですね。このナッツベリーファームと聞いてスヌーピーを思い浮かべた方も多いと思います。現在はスヌーピーの公式テーマパークでもあって、 園内の至る所に可愛いスヌーピーと仲間たちの人形が飾られています。園内にはキャンプスヌーピーというエリアがありまして、ここではスヌーピーのアトラクションやショーを楽しむことができます。およそ40あるアトラクションのうち、ジェットコースターやウォータースライダーが10以上ありますので、可愛いスヌーピーのエリアあり、絶叫系の乗り物ありと、子供から大人まで楽しめるテーマパークです。広さは東京ドームおよそ14個分ということで、アメリカのテーマパークにしてはコンパクトなサイズになっています。このナッツベリーファームのそばにもたくさんのホテルがありまして、あるホテルにはスヌーピールームが用意されているんですね。内装にはスヌーピーのデザインが施されていて、夜8時になるとなんとスヌーピーがコンコンお部屋をノックしてお休みの挨拶をしに来てくれるそうです。スヌーピーファンにはたまらないテーマパークです。さあ、最近新しくオープンしたテーマパークがあります。セサミプレイスサンディエゴです。3月26日にシーワードのお隣に誕生したばかりなのがセサミプレイスサンディエゴ。テーマはもちろんセサミストリートです。すでにセサミプレイス第1号は1980年にフィラデルフィア郊外にオープンしていて、今回は第2号です。西海岸では唯一となります。園内にはまさにですね、123番地バートとアーニーが暮らしているあの茶色いレンガのアパートの壁と近隣の街が再現されています。まず来場者はね、ここで皆さん記念撮影しています。園内にはテーマ別に7種類の乗り物があって、ビッグバードやクッキーモンスター、アーニーやバートのライブショー、パレードもあります。そしてインスタ映えしそうな写真撮影スポットがいくつも用意されています。今回このセサミプレイスサンディエゴがオープンしたことで、サンディエゴの親たちが注目しているポイントが2つあります。まず1つ目はプールです。南カリフォルニア最大級のおよそ190万リットルの水をたたえる波のプール。190万リットルって言われてもピンとこないですよね。だいたい25メートルプールの水の量75個分の、巨大な波のプールです。その他にも長いチューブのウォータースライダーがあったり、10を超えるウォーターアトラクションが楽しめます。西海岸って夏は海で泳げそうなイメージですよね。でも水が冷たすぎて泳げないんで、夏もウォーターアトラクションが充実しているというのは子供がいる家庭にとってはとても嬉しいんです。そして2つ目のポイントが自閉症センターであるということなんです。第1号のフィラデルフィアは世界で初めて自閉症センターとしても認定されています。これどういうことかと言いますと、自閉症のお子さんが園内でアトラクションを楽しめるようにトレーニングを受けたスタッフが対応します。これはサンディエゴのセサミプレイスにも引き継がれていて、サンディエゴでも話題になっています。最近オープンしたばかりということで、今年いっぱい使えるパスが1人132ドルで販売されているので、買い求めている家族が多いですよ。今年の夏は多くの家族連れでにぎわいそうです。その他にもハリウッドにはユニバーサルスタジオ、今はユニバーサルスタジオジャパンもありますね。1964年にオープンしたユニバーサルスタジオのテーマパークとしては一番最初にできたテーマパークです。ロサンゼルスの南に行きますとレゴランド、ここはヨーロッパ以外で初めて開園した世界で3番目のレゴランドとなっています。初めてウォーターパークがオープンしたことでも知られています。日本だとレゴランド名古屋にありますよね。そしてサンディエゴにはシーワールド、絶叫マシンだらけのシックスフラッグスマジックマウンテンなどなどなど、ロサンゼルス近郊はテーマパークだらけなんです。この夏ロサンゼルスを訪れる機会がありましたら、ぜひテーマパークにも足を運んでみてください。今回質問を送ってくださいました中西部の峰子さん、よかったら遊びに来てくださいね。そしてメッセージありがとうございました。以上、Curious City LA。 今回はロサンゼルスのテーマパークについてご紹介しました。30分にわたってお送りしてきました Bright Color from LA、 いかがでしたでしょうか。さあ、番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。ぜひ桜ラジオのホームページのリクエストフォームから送ってくださいね。番組へのご意見ご感想お待ちしています。ぜひ聞かせてください。そしてリクエスト曲も受け付けています。あなたの聞きたい曲送ってくださいね。さて、先日大学時代の先輩がロサンゼルスに来るということで、会うことになったんですね。で、先輩はロサンゼルスといえば車社会じゃないですか、でもレンタカーは借りずに電車で移動するって言い張るんですよ。まあ、となると私が車を出して先輩をどこかでピックアップしてレストランへ行って、お食事をした後に先輩をドロップして、まあ、私が車を運転しなくちゃいけないんだろうなと思っていたら、私の車が故障しちゃったんです。ということで、私も電車に乗りまして先輩に会いに行くことにしました。先輩はロサンゼルスの中央駅とも言われています、ユニオンステーションからアムトラックに乗って南の方へ、私は地元の駅からローカル電車に乗って先輩との待ち合わせの駅の方、北の方にこう北上していきました。最終的には無事に駅で会えまして、これね、大学卒業して以来ですから20年以上ぶりぐらいの再会になりまして、ロサンゼルスでね、お互いに電車で待ち合わせの場所に行くなんてなかなかないねって大笑いしました。駅での再会とかね、なかなかないですからね、ロサンゼルスで。ロサンゼルスも、車社会とは言われていますけれども、電車も充実しています。メトロの路線もいくつもあります。でも電車に乗る機会ってなかなかないんですよね。日本みたいに時間通りにピタッと電車が来ることはまあないですし、本数も少なかったりと、もう1本逃すと次に来る電車は1時間後とかね、そういうパターンもありますんで、まあ、車を使って移動することが多いんですけれども、久しぶりに見た車窓の風景、のんびりしていてよかったです。しかも私がね、この乗った電車のエリア、一部の区間は海沿いを走るんですよ。ちょうど夕日が沈むところを眺めることができて素晴らしく良かったです。たまには時間に余裕を持ってこういった電車の旅をじっくり楽しんでみたいなって思いました。おすすめの路線を見つけたら番組でもご紹介しますね。さあ、番組もそろそろお別れの時間が近づいてきました。今回のラストソングはドライブにもそして電車の旅にも連れて行きたいチャーリープース、 Slow It Down、 この曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手は手島理香でした。この後もどうぞ桜ラジオで楽しいひとときをお過ごしください。